ドクター村西の健康ランチミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介していただきます。村西院長、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあ、今日のテーマですが、がんと遺伝子のお話ということで、ちょっと難しそうなんですけれども、やっぱ前回、リキッドバイオプシーの話していただいて、ちょっとやっぱこのあたりもね、がんとも関係あるんで。
そうですね。はい、前回リキッドバイオプシーの話させていただいて、まあ、結構複数の患者様からお問い合わせいただきまして、
そうですか。
はい。まあ、がんの標準治療が、まあ、終了して、まあ、一旦画像上がんは消えている方とかですね、あと、まあ、濃厚な家族歴があって、まあ、超早期発見、予防医療を行いたいという方々ですね、まあ、様々な お悩み相談とかお問い合わせいただきまして、外来のカウンセリング等もさせていただきました。やはり一度がんに罹患すると、まあ、再発したくないと、まあ、この気持ちっていうのは本当にごくごく自然なことだと思いますし、まあ、患者さん皆さんそういうふうにおっしゃいます。まあ、外来のフォローですね、続けておられる方、たくさんおられると思うんですけども、まあ、そういった定期的な外来で例えば CT を取ったり採血を取ったり、まあ、そういったことで、ね、非常に重要な意味を持つんですけれども、まあ、それに加えて、まあ、何か新しいアプローチというか、何かそこにソリューションがあればなっていうふうには考えてます。まあ、前回お話しさせていただいたように、がんってその生活習慣病の一部なので、まあ、喫煙とか運動習慣、あと食生活ですよね、あと、まあ、過労や睡眠不足、まあ、そういった生活習慣とかなり密接に関係しているので、まあ、食べるものとかですね、運動すること、まあ、こういったことっていうのは僕いつも言ってることなんですけど、まあ、今すぐにでも、もう今日からでもできるアプローチなので、まあ、ぜひやってほしいなと思いますし、まあ、今回来ていただいた患者様にはそういうふうに説明をさせていただいてます。
いや、そうなんですよ、今日からできることなんで、意識をねしていただきたいというふうに思います。生活習慣見直すことが予防の第一歩となる可能性があるということですからね。
そうですね、はい。まあ、がん細胞ってですね、その発生のメカニズムっていうのが、まあ、徐々に解明されてる、来てるところも多くてですね、まあ、生活環境とか、まあ、食品中に含まれている例えば添加物とか、まあ、保存料、こういった化学化合物ですよね、あとは、まあ、紫外線、放射線、まあ、そういったもの、まあ、その他にはウイルスですね、例えば肝臓がんの原因になる肝炎ウイルスとか、まあ、子宮頸がんの原因になるヒトパピローマウイルスですね、まあ、そういったようないわゆる発がんの要因っていうものが、こう総合的にこう組み合わさってですね、ちょっと以前お話したようなその体の中で活性酸素って言われるものを、そうですね、出してですね、それがまあ酸化ストレスっていう状態をまあ作り出していきます。で、まあ、僕らの体ってですね、その酸化ストレスに、まあ、対抗する力である、こう、抗酸化力ってやつですね。まあ、それ持ってるんですけども、結局はその抗酸化力と酸化ストレスとが、こう、綱を引き合ってですね。で、まあ、酸化ストレスの方が勝っていくと、まあ、癌の増殖につながっていく、その癌遺伝子のスイッチを入れたりとかですね。あるいは、癌細胞の発生をこう抑制してる、抑えてる遺伝子のスイッチを切ってしまってですね、抑制しできなくなってしまう。そうなると、まあ、癌細胞が、まあ、再現のない増殖につながっていくと。いうふうには考えられてます。なるほど。
常にだからね、体の細胞っていうのは生まれ変わってて、その中で変なやつも出てくると。せやけど、そいつをうまいことこう倒してるから、癌にならへんやけど、変なやつがブワーっと増えてしまうというのが、まあ、結局癌につながっていくということですね。
そうですね。で、まあ、その、一次予防って言われる、まあ、癌に罹患する前の予防とかですね、あるいは、癌罹患されてから再発予防ですね。二次予防って言いますけれども、そういった観点からいくと、まあ、この癌細胞の発生を抑えるために、その根源になっているこの活性酸素の蓄積を抑えに行くっていう、まあ、アプローチっていうのは、理論的には、まあ、妥当なアプローチなんじゃないかな、というふうに思っています。まあ、以前お話しした抗酸化力っていう、まあ、さっきもお話したんですけど、酸化ストレスに、対抗する力ですけども、まあ、結局のところですね、野菜とか果物、キノコ類、あと乳製品や魚、とにかくバランスのいい食事を日々日々やっていくってことと、はい、まあ、定期的に、 適切な運動を継続していくこと、うん、まあこれが結局はやっぱり一番重要になるんじゃないかなと思います。
基本やん、
うん、そう。でも基本が難しいから。
そうなんや。
そうですね。いや、それは本当にそうだと思います。
まあでも、うん、食の見直しとか、うん、運動っていうのは、うん、やろうと思ったら、ほんまにその日から始められるやん。
そうなんですよ。うん、
で、それ以外の部分は、うん、例えば、まあ、サプリメントなんかを使って補っていくっていうことでしょうか、
うんうん、そうですね。うん、まあ、よく僕がお話するのは、基本的なことはまずちゃんとやっていただいて、うんうん、まあ、それにプラスで足していくのであれば、例えば、その、アプローチとしては、血液検査でこう各種ビタミンのチェックをしてですね、はい、やはり欠乏している方多いので、うん、まあ、その状態を観察しながら、サプリメントで補給をしていったりとか、うん、さっき言ったその、抗酸化作用ですね、はい、のあるサプリメントサプリメントっていうのも、まあ、そのアプローチのうちの一つにはなるかなというふうに思ってます。でただですね、ここって、しっかりと考えておく必要があるんですけれども、そのいわゆる科学的根拠、エビデンスって以前も出てきたと思います、うんうん、エビデンスという観点においてはこれを飲んどきゃ大丈夫ですよ、つまりこれを飲んどけばがんの予防できますよ、再発予防はできますよっていうふうに、まあ、有益だって証明されたサプリメントとって今僕が知ってる範囲内においては、はい、ちょっとないっていうのが正直なとこかなっていうふうに思います。で、まあそういう試験デザインを組むのは難しいという背景もあるんですけども、はい、直近で言うとその乳がん患者さんを対象にした1200名ぐらいの、うん、患者さんのデータにおいても、うん、まあビタミン A とか C とか E ですね、うんうん、あとカロテノイド、あとコエンザイム Q10、うん、まあそういったような抗酸化サプリメントを内服してる患者さんの方が、うん、再発率が高かったみたいな、矛盾したデータも出たりしてるんですよね。だから、その辺っていうのは、やはりその理論とですね、現実のそういう、まあ、現実の患者さんの状態っていうのはやっぱちょっと違うんだなっていうふうには捉えてます。だから、その辺の情報っていうのは、おそらく日々日々アップデートしていきますので、はいはいはい、まあ、その辺はしっかりと、理解した上で、うんうん、まあ、僕もご提案をさせていただいてます。まあ、とはいえですね、うん、抗酸化物質とか、まあ、腸内細菌のアプローチとかですね、とにかく免疫を上げていこうというアプローチ自体は、うん、まあ、間違ってないと思いますし、はい、日々その研究者の方々ですね、そこの有益性っていうのを、うん、まあ、考えて日々研究進められておりますので、うん、まあ、そういうアプローチっていうのは、まあ、間違ってないんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、ただ、まあ、なかなかその人間の体って一概にこれ取っときゃ大丈夫みたいな簡単なものじゃないなと、うん、その一筋縄ではいかないなっていうふうには、うん、日々感じてますし、
うん、まあ、そりゃそうやね、うん、一人一人ちゃうからね、体も。
そうなんですよね、だから一概にそのデータがダメだからこの患者さんにはダメだとも言えないし、うん、そこっていうのはまあ本当になんて言うんでしょう、オーダーメイドっていうか、はい、お一人お一人によって答えは変わるのかなというふうには思いますね、う
ん、
まあ、
ただやっぱりがんのことっていうのは日進月歩で分かってきてはいるんですよね。
そうですね、うん、がんの発生って結局遺伝子の変異ですね、うん、さっきお話したそのがんの発生をよ促進する遺伝子とかですね、うん、あとはがんを抑制する遺伝子ですね、はい、そういったものが関与しているっていうのは分かっているので、うん、まあ、それらに対するアプローチ、つまり遺伝子に対してアプローチをしていくっていうのも、まあ、理論的に言うと妥当なところかなっていうふうに思ってます、はい、で、最近がんゲノム医療ってよくテレビとかラジオとか、媒体、いろんな媒体出てきてると思うんですけども、はい、まあ、これは簡単に言いますとですね、がん細胞の遺伝子をですねうん、細かく網羅的にこう調べていって、うん、そのがんに対してどういった薬剤が効果があるのかっていうようなものを検討する、うん、あ、まあ、簡単に言うとそういうふうなことなんですね、
はいはい、
つまりがんってこう一言で言ってもですね、がん細胞の顔つきっていうのは様々あってですね、遺伝子の変異もそれぞれ違うので、うん、結局その効果の出る治療っていうのも、まあ、それぞれ異なるんだっていうふうな捉え方でいいかなと思います。
なるほどね。
で、海外においては、その、がんの遺伝子とか、はい、がん抑制遺伝子をターゲットにした治療っていうのもすでに行われていて、中国ではその P53 っていう、まあ、こう有名ながん抑制遺伝子なんですけれども、はい、まあ、それをターゲットにした遺伝子治療製剤ですね。うん、もうこれがすでに保険し、適用も取っていたりしてですね、まあ、実臨床での使用もすでにされてます。
中国。
はい。で、まあ、2年前ぐらいなんですけど、30以上の臨床研究っていう、まあ、患者さんのデータで、まあ、3万人ぐらいの患者さんのこうデータをまとめた論文とかも出てます。
はい。
で、その中では抗がん剤の治療や放射線治療とのこうコンビネーションでですね、特にいい結果を出してますので、まあ、今後こういった、まあ、遺伝子をターゲットにしたがんの検査、まあ、今回、 言ってたそのリキッドバイオプシーみたいなね、はい、がんのそういった遺伝子をターゲットにしたがんの検査とか、うん、まあ治療ですよね、そういったのはまあもっともっとこう加速度的に進んでいくだろうというふうに思います。
なるほどね、だからもうがんも複雑やから、うん、それに対抗しようと思うとこっちもいろんなものを複雑に組み合わせていかなあかんやけど、うん、その組み合わせ方というのがだんだん分かってきたよと、
う
ん、
そうですね。
ほんで中国なんかはその先進的にもうその遺伝子をターゲットにしたやり方もしてますよということなんですね。まあ本当にこれまでとは違う治療法がどんどん試されているんですね。
そうですね。まあ基本的に日本っていうのは保険診療の枠組みがあるので、はい、まあいわゆるガイドラインにのっとって、まあ手術ですね。うん、で、抗がん剤治療、まあ放射線治療、はい。もうこれっていうのはもう間違いない、その主軸となる治療っていうのはもう間違いないと思うんですけども、はい、まあそれだけではなくて、その他の側面ですね、うん、こう多角的にアプローチするっていうことが、まあ、必要なのかなっていうふうに患者さん見て思います。まあ、主軸となる治療だけではなくて、それに相乗効果を狙ったものとか、うん、あるいは双方的にこう効果を狙った治療アプローチが何かできないかっていうことで、まあ、その例えば副作用の軽減とかですね、はい、まあ、そういったことも含めて世界ではさまざまな臨床研究がされてます、うん、まあ、今度機会があれば詳しくお話できればと思うんですけれども、はい、以前お話ししたこれも抗酸化物質の一つですけど、クルクミンっていう物質があるんですね、はい、でそれの、まあ、点滴製剤っていうのがもうすでに欧米ではあってですね、うん、でそのデータも実は去年ちょうど本当半年前ぐらいだと思うんですけども、はい、まあ、ドイツとアメリカの共同研究で、抗がん剤の治療をこれから受ける乳がんの患者さんに対して、うん、このクルクミンの点滴をした患者さんと、うん、しなかった患者さん、うん、こうプラセボって言いますけども、はい、投与した患者さんを比較したこうランダム化比較試験っていうのがありまして、うん、まあその要は治療の走行率とかですね、うん、副作用の軽減につながったっていう報告がありましたので、まあ、当院でもそういうふうなアプローチも多角的なアプローチのうちの一つとして、まあ、取り入れさせていただいています。
最新の結果を取り入れてるんですね。
そうですね、うん、まあ、いずれにしてもですね、がんってですね、ご自身の体の一部である以上はですね、うん、まあ、いろんな側面からいろんなアプローチ、うん、多角的にアプローチをしてこそ、うん、まあ、良い結果が得られるんじゃないかなっていうのは個人的に考えてますし、患者さんにもご提案してます。
いやー、まあ、本当にがんに対する考え方、今は実際に戦ってらっしゃる方もいらっしゃるので、うん、一概には言えないとこあるんですけど、うん、それでもやっぱりなんかアプローチ新しいもんないかなっていう方は、うん、ぜひね、京都大池メディカルクリニックで村西院長にお話聞いていただいたらというふうに思うんですけれども、うん、さあこのコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただくんですが、はい、今日ご紹介いただく食材は何でしょうか。
はい、新玉ねぎです。
お
い
しい、大好き、
美味しいですよ ね、
ね、
これはもう定番ですね。
やっぱりな、やっぱサラダかな。
そうですね、
新玉は甘いし、
まあ、僕もサラダですね、うんうん、やっぱりこれも、まあ、旬の食べ物ですよね、はい、まあ、この春頃にしか出てきませんので、うん、まあ、ぜひその日々のバランスの良い食事に取り入れていただくのはいいかと思います、はい、まあ、よく言うその血液を固まりにくくするとか血をサラサラにするって言われますけれども、まあ、そういったもの以外にもですね、まあ、オリゴ糖も入っていて、腸内環境のこれ整備にも役立つので、まあ、免疫力の向上引いてはつながってきますので、うん、またそういったものとか、あとケルセチンって言いまして、最近ちょっと注目を浴びてるんですけども、うん、まあ、この成分も、まあ、今日出てきたそのいわゆる抗酸化物質の一つでですね、うん、玉ねぎに、結構豊富に含まれてますので、はい、まあ、酸化ストレスの軽減ですよね、まあ、それを狙って、まあ、美味しいしそこも狙えると。まあ、この時期新玉ねぎ甘いので、まあ、僕はですねスライスして野菜に乗せるっていうのが好きですけれども、うん、まあ旬のものの一つとして、はい、まあ、今日ね夜のメニューに、はい、入れていただければなというふうに思います。
ちょっと鰹節かけて、
そうですね、
お醤油でも、はい、ポン酢でもいいし、
今日はわかめと一緒にちょっと
あえて、
そう、あえようかなと、
いいですね、そう、バランスさらにいいですよね。
あ、いいですか、
わかめ入れるといいと思います。
やった、ほら、ええやん、わかめは、うん、
わかめいいと思います、
ね、決まりました、
要素も入ってるので、うん、いいと思います
ね、は
い、
スーパーの経営者の皆さん、今から新玉と
そうです、ね、
わかめがなくなるかもしれませんけど、
たくさん仕入
れていただきたいというふうに思いますけれどもね、はい、ありがとうございます、はいはい、これから健康に関するお話、先進医療のお話など、実はこれは今日がズキュンは最終回ですけれども、私が担当させていただく新しい、はい、午後の 番組でも村西先生またお越しいただける、
はい、もちろんです、もちろんです。
ということ、はい、マリちゃんさ、ちょっと二人でやらせてもらうわ。
ちゃんと聞きながら勉強
してください。ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のお話を聞いてみて気になったこととか何かご相談ありましたら一度クリニックへお越しいただければと思います。お問い合わせは 075-252-5252 075-252-5252 までお願いします。京都池メディカルクリニックは京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビル8階です。山屋の西隣になります。京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にお話伺いました。よろしくお願いします。4月以降もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次回は4月13日の放送になるということですので、はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはズキュンはありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。